はい。じゃあ今日はですね、また一クラスアダムの経営心得の1項目から解説してみたいと思いますが、2-14、第2章の14番目にですね、魔法の書っていうものがあります。これ累計でいくと28番目になります。まず読んでみますね。経営計画書は社員の心に革命をもたらし、会社に奇跡をもたらす魔法の書である。って書かれています。で、まあこの魔法の書っていうのがまた後で説明しますけども、この社員の心に革命を起こす、もたらすってこう書いてあるわけですよね。で、市倉先生はですね、心に革命を起こすものっていうのをですね、二つ掲げています。で、もう一つがですね、この経営心得の29ページを開いてもらいたいんですが、29ページのですね、環境整備があると思うんですけども、その第1行目にですね、環境整備はこれを行った人々の心に革命をもたらすってありますね。要はですね、心に革命が起きるぐらいにならないと人間は変わらないんだよっていうことを言いたいわけですよね。で、この心に革命が起きるっていうことをですね、誰が言ったのかなっていうことで、最初市倉先生かなと思ったんですが、ちょっとこれは、本当かどうかよくわかりませんけども、市倉先生のですね、古い本を読んでますと、経営コンサルタントのですね、まあ、田辺経営を経営してた田辺正一さんっていう名前が結構出てくるんですね。それでですね、ちょっと田辺さんの古い本をずーっと見たらですね、人生経営名言集、新潮文庫から出てるですね、心に革命を起こせっていう本があるんですよ。でですね、心に革命を起こすっていうのは一体どういうことなのかなっていうことで、田辺先生が書いてるですね、その本の、端書きのところにですね、書いてあることを一応読ませてもらいますね。言葉は命である。一つの言葉を何度も口にするとき、やがて心に革命が起き、信念化した行動がつきまとう。ってこう書かれてるんですよね。で、結局ですね、心に革命がなぜ経営計画書で起きるかっていうとですね、この、市倉先生はですね、経営計画書っていうのはですね、仏と魂っていう言い方をしてまして、仏っていうのがですね、数値ですね、数値計画のことを言いまして、経営計画書の数値編と、方針編ということになるんですけども、仏に魂を入れなきゃいけないと。その魂部分っていうのが、この方針書っていうことになるわけですね。で、一般的にはですね、会計事務所がですね、お客様に対して指導するものっていうのはですね、数字しか指導してないんですね。そうすると、その数字っていうのは本当に実現しますかというとですね、数字だけ眺めてたって会社なんて変わらないわけですよ。やっぱりその数字を達成するために、どうしなきゃいけないかっていうことを、明文化するっていうことなんですよね。じゃあですね、また、経営心得の63ページに戻りまして、ここにですね、社長が自らの未来像を明示せずに社員はどう自らの未来を考えることができるのかと、社員の最大の不安がここにあるのだっていうことで、これはですね、日本は終身雇用っていうのを大前提にしてますので、会社の未来イコール自分の未来の部分になるわけですよね。そうすると、じゃあその未来を自分が勤めてる会社の社長が示さないで、どうするんだと。もう社員自体は不安になるんじゃないんですかっていうことで、市倉先生はですね、未来像を掲げなさいっていうのをですね、もう最初から言ってるわけです。で、真ん中辺がですね、経営計画こそですね、まず社長ですね、社長自身を本当の意味で事業経営に目覚めさせ、自らの心に革命を起こさせる。まず社長の心に革命を起こすってことですね。で、本当の意味で事業経営に目覚めさせってありますけど、この事業経営っていうのはですね、この経営心得の31ページですね、前回、事業経営は戦いだっていうところで説明したと思いますけども、 この一番最初ですね、31ページの一番最初、事業経営は市場活動であるって書いてますね。すべて事業、市場活動ってことなんですよ。要は市場活動をしなきゃいけないんだと。これまずポイントですね。それから同時に社員に対しては会社の将来に関する不安を解消させて社長を信頼し希望に燃え働く意欲を 心の底から起こさせるという心の革命なんですよ。で、心の革命を起こさせるって言って最後にですね、まさに魔法の書っていうふうに書いてあるわけですね。で、魔法の書っていう言葉をですね、インターネットで検索するとですね、まあ、市倉先生の門下生であった方とかですね、市倉先生の本を読んだ方とかっていうのがですね、全部魔法の書、魔法の書って書かれています。じゃあですね、この元々のですね、元になっている第6巻ですね、市倉佐どもの社長学の第6巻、内部体制の確立のですね、一番最後のページに書かれてるんですが、まあ、445ページですけども、そこに何て書いてあるかっていうのを読んでみたいと思いますね。この一番最後にですね、経営計画書こそ、まさに革命の書と言えるものであるって書いてあるわけです。魔法の書とは一言も書いてないんですね。じゃあ、市倉先生の方にですね、魔法の書っていうのはどこに書いてあるかっていうことなんですが、この443ページにですね、の最後の方にですね、まさに経営計画書は魔法の書ですね、と、これは K 社長の話であると。いうことで、まあ、そもそもですね、市倉先生は最初から魔法の書って言ってるわけではないんですね。で、この K 社長がまあ言ったと。ただ、市倉先生の映像とか見てもらえばわかりますが、そこでは魔法の書って言っています。じゃあですね、この第6巻ですね、内部体制の確立はですね、一体いつ出たんですかってことになるんですが、これ昭和57年です。じゃあですね、この57年に出まして、その後ですね、いくつかっていうのは改訂する機会っていうのはあったわけですよ。じゃあなぜその時に魔法の書としなかったのかっていうことだと思うんですね。で、この魔法の書にしたっていうのは、市倉先生が亡くなった後ですね、この、市倉佐どもの経営の心得っていうのが1999年の6月に出た時に革命が魔法に変わったわけです。ってことは市倉先生が生きてる時はですね、魔法の書とは言ってても文章では魔法とは書いてないんですね。革命の書としか書かれてなかったわけです。で、心に革命を起こすっていうぐらいの、ものすごいことが起きないと会社は変わらないと。それが方針書であり、環境整備であるということを市倉先生が言ってるわけですね。ということは、やはり革命の書って言うべきだと私は思っています。で、これに賛同してくれてるですね、東京の税理士も、心の革命の書っていうことでですね、経営計画書の表紙に書いてくれてる人もいますけども、僕はですね、まあ、市倉教である。市倉佐ども研究家として言わせてもらうとですね、やっぱりこれは魔法の書とは言ってもらいたくないんですね。私のこの解説を聞いた方はですね、ぜひ魔法の書ではなく革命の書だと。で、その革命っていうのもですね、革命っていうとすごく広いことになってしまうんですよね。なので、その心の革命なんだと、心に革命を起こすんだということですね。で、これの元になっているのがおそらく田辺正一さんじゃないかということで、ここら辺をですね、魔法の書ではなく革命の書だっていうことを頭に入れて、また市倉先生の本を読んでいただきたいと思います。